現役弁護士が書いた思い通りに他人を動かす交渉説得の技術、弁護士谷原誠。交渉を有利かつ自在に進めていくためのテクニック、弁護士流実践交渉術とは。前書き。説得と交渉の技術はあらゆる人に必要な技術である。私たちは一日のうちに何度説得と交渉が必要になるだろうか。私たちは通常意識していないが、そのような機会は少なくない。ある男の例で見てみよう。朝起きてリビングに行くと高校生の娘がいたので、おはようと声をかけるが返事がない。無視されているのである。これまでに何度も挨拶をしろと怒鳴ったことがあったが、効果はゼロである。娘に挨拶をさせるにはどうしたらよいだろうか。車で会社に行く途中、他の車と軽い接触事故を起こしてしまった。相手の車は黒塗りのベンツで、中からはいかめしい顔つきの男が出てきて、てめえ、どこ見て運転してんだ、と怒鳴る。この状況をどうやって無事に切り抜ければいいだろう。会社に着くと取引先から電話があった。先週取引をまとめたと思った案件について、取引先の倫理が通らなかったため値引きを要求された。しかし値段はこちらの本社の倫理を取ってしまっているため、今更変更することはできない。取引先会社とどう交渉するか、また本社をどう説得すればよいか。疲れ果てて家に帰ると、妻から、家計が苦しいからしばらく毎月の小遣いを5万円から3万円に下げるからね、と通告された。3万円なんて無理に決まってるだろう、と抗議したが、じゃあもっと高い給料をもらってきなさいよ、と反撃された。男は小遣いを守るためにどのように妻と交渉すればよいだろうか。これだけに限らないが、このようにたった一日のうちでも説得と交渉の場面が何度もある。しかし通常はあれこれ悩むばかりで、積極的に相手を動かしていこうと戦略を立てることは稀である。ところが、説得と交渉には技術があり、それが習得可能だったらどうだろうか。本書では、私が弁護士として多数の人と交渉、説得する中で発見し、身につけてきた技術を公開する。場合によっては、これまでのあなたの意識を完全に転換する結果となるかもしれない。しかし、他人を自分の思い通りに説得し、交渉ごとでも自分に有利に解決することができたら、どんなに素晴らしいことだろうか。間違いなく人生がプラスに転じていくことだろう。自分の人生は自分自身の力で切り開いていくべきである。その武器となるのが、説得と交渉の技術なのである。2005年9月、谷原誠。一章、交渉の基本的な考え方。裁判に勝つイコール人生に勝つではない。私は23歳で司法試験に合格し、25歳で弁護士になった。私は弁護士はとにかく勝てばいいのだと考えていた。自分の主張を展開し、相手と戦って叩きのめすことにだけ全力で集中した。少しでも相手が間違った主張をしようものならそれを攻撃し、相手が間違いを認めてもさらに一撃を加えた。相手が弁護士会の先輩だろうが年寄りだろうが関係なかった。私がまだ駆け出しだった頃、商取引の売掛金の請求事件を担当した時のことだ。私は原告代理人として売掛金を請求していた。相手方の弁護士は年配の弁護士だった。その弁護士は訴訟の引き延ばしを図っているように見えた。私は和解相当事案だったと思ったが、 相手の弁護士のやり方が気に入らず、訴訟の引き延ばしじゃないですか。民事訴訟法にも反するし、弁護士として倫理的におかしいじゃないですか。と言ってやった。すると、その弁護士は顔を真っ赤にして、
君、その言い方は失礼じゃないか。何だと思ってるんだ。
と、すごい剣幕で怒鳴り返してきた。私は驚いたが、自分が正しいと思っていたので反論し、言い争った。結局その事件は、事件の筋としては和解相当事案だったが、弁護士同士がいがみ合ってしまったおかげで判決となった。私は勝つには勝ったが、相手の財産が発見できず、売掛金は回収できなかった。判決になればそうなることは分かっていた。しかし、私は自分の感情にとらわれて冷静になることができなかった。依頼者は事件の解決を望んでおり、本件ではなるべく多額の売掛金の回収を望んでいた。しかし、私は自分の取るに足りない正義感のために本来の目的を忘れてしまっていたのだ。その結果、私は訴訟には勝ったものの、弁護士としての仕事では敗北したのである。またこれも私が駆け出しの頃の話である。私は土地の境界の争いで原告の代理人として国を相手に訴訟を行っていた。私は全力で立証活動を行い、勝訴判決を得た。私は大喜びで依頼者に報告した。依頼者は、
それはよかった、これでこの土地は私のものですね、
と聞いてきた。私は、土地の所有権はまた別です。改めて訴訟で確定しなければなりません、と答えた。すると依頼者は、
そんなんじゃ意味がない。何のために頼んだかわからない、
と言った。私はこれには頭にきて、
裁判で国に勝ったんですよ。何を言ってるんですか。私の苦労も知らずに、
と言ってしまった。すると依頼者は猛烈に怒り出し、
なんだと？お前生意気なことを言うんじゃない！
と怒鳴り始めた。私は訳がわからなかった。訴訟の依頼を受けて訴訟に勝ったのになぜ怒鳴られなければならないのか、理解ができなかったのだ。しかし、後から考えてみると、依頼者が望んでいることを私が理解していなかったことが分かった。依頼者は問題となった土地が自分の土地であることを証明し、売却したかったのだ。しかし私は勝負に勝つことだけにこだわり、依頼者の真の望みを理解していなかったのである。まだまだ私の失敗はあるが、多くの失敗を通して私は考え方が全く変わってしまった。私の仕事は自分の考えを通すことでも訴訟に勝つことでもない。依頼者の要望を満足させることなのだ。そう考えるようになってから、戦いは勝ち負けだけではないことが見えてきた。交渉の重要性、人を説得する重要性が分かってきたのだ。その後、私はずっと人を説得することを考え続けている。そして、弁護士として、これまで多くの人と交渉し、説得してきたと自負している。その結果が本書である。